いや、どうも皆さんお元気でしたか。ジジイの品格でございますけども、いかがお過ごしだったでしょうか。いやー、先週ですよ、先週。小松襲来会。ね、当初としてはやっぱ僕は、ね、以前みたいにニコニコで、小松さんとアイドルの話をしたかったんですけど、要所要所でね、小松さんがその彼女ができたことによるマウント、圧倒的なマウントやってきたんで、これはいかんなっていうことでちょっとジジイもヒートアップしちゃいましてね、ああいう形になっちゃいましたよ。ほんとこれは申し訳ない。申し訳ないというかですね、もうやめませんか皆さん、そういうの。彼女ができることによって、なんでか知らんけど立場変わるみたいなやつ。だって1ヶ月前までは、なんか五分な感じだったのに、力関係。たかが1ヶ月、30日そこらで、なんか、パワーバランス変えてくるの、ちょっと僕はね、いただけない。これは、この風潮あるよ、この国、日本に。悪しき風習ですね、これは。なんとかしても取っ払わないと、これダメでしょ。日本、大当たりになっちゃうんで、もう、そら、いけないぞ、ということで、ちょっとジジイもヒートアップしちゃいましたね。いや、ほんと、ジジイのやっぱね、ポリシーとして、皆さんちょっとハンターハンター読んでますかね。ハンターハンターの、流星街ってわかりますかね。ちょっとめんどくさいな。幻影旅団の出身地でございますけども、まあ、その流星街っていうのが、まあ、めちゃくちゃでかいゴミ捨て場みたいな。政府も黙認の、まあ、そこで、もういろんなものが捨てす、すぎるあまり、中にはこう赤ちゃん捨てたりとか犯罪の温床にもなってる、めちゃめちゃやばい街があるんですけど、まあ、だからそこで育った人間もたくさんおるみたいな。だから戸籍とかもない人間がいっぱいうようよって、その子らもその人らも犯罪をしちゃうみたいな、もう負の象徴、負のループがめちゃめちゃ行われてる場所があって、で、まあ、その流星街の住民というものはものすごい団結力が強くて、もし、なんかこう、流星街になんか、害が及ぼすことがあったらすぐ反撃する、報復する集団なんですけども、まあ、とあるまた報復する事件がありまして、そこでとある流星街からのメッセージがありまして、我々は何も拒まない。だから、我々から何も奪うなっていうメッセージがあったんですよ。これなんですよ。いや、本当にこれなんですよ。もう、その生まれ育ちを受け入れて、この最悪の状況をね、環境を受け入れて、それでもなお害をなすならば許さないよっていう、この流星街メッセージ、マジでこれなんです。もうジジイの言いたいこと、やっぱね、小松さん、僕な一回でもいじりましたか、じゃあ小松いじったというか、いじりはしましたけど、そういうなんか、そこまで攻撃性は僕出してないかったんですよ。小松さんがやっぱいろいろほんまにあんな誹謗中傷の数々、罵詈雑言の数々を浴びせられてきたんで、やっぱ僕はダンゴムシ人間として、やっぱこうダンゴムシ人間はもう人並みというものを諦めたものと言いましょうか、人並み以下でやっていくぞっていう集団に対して、やっぱあっこまでマウント取るっていうのはもう宣戦布告ですよね。あれは良くないですね。ちょっと長々となりましたけども、だからね、ハンターハンター呼んでくださいってことですね、ジジイから言えることは。やっぱ幻影旅団も幻影旅団なりにそういうね背景があったっていうのを言いたかったですね。だから言ったるでってことですね。だから送ろうかな、小松さんに、この後、DM とかで。我々は何も拒まない。だから、我々から何も奪うなっていうのを一回送ってみます。ちょっとテストとして。読んでるか知らないですけど。その反応見たいしね。あと、時事的に、この夏の大型企画として、やっぱその小松さんの彼女を招集したいですね。やっぱりこう、付き合うっていうことは、交際するっていうことは、後々に結婚があるかもしれない。結婚となったらね、それはもう両家、もう家も絡んでくる問題になるんでね。その、 彼氏の家、彼女の家、あと、まあ、じじいもね、小松さんに関しては絡んでくるんで、これだからまあ、小松さんに見合う人間なのかっていうのは、やっぱじじいはテストしたいですね、そういう。やっぱこういう古い人間なんで、じじいは。古来、古式高しい人間なんで、やっぱね、その家柄とか見ないとね、その人柄とか見ないと、やっぱ小松さんにかなう人間、女性なのかっていうのを、やっぱジャッジした方がいいでしょう、やっぱじじいからね。まずは、何よりも早くね、親御さんよりも前にやっぱじじいが、どういう人間なのかっていうのをテストしたいですね、やっぱり。なんかそうですね。質問とかですかね、だからリアクションとかかな、いろんな。まあ、だから、この泥棒猫、キーってジジイがこうヒステリックな感じで言うんで、やっぱその返答をどうするのかってやっぱ出るんで、人からが。やっぱり、やっぱそこまでやった人間なんでね、やっぱことの重大さもちょっと分かってほしいですし、ちょっとこれ、そういう質問をまあ、20個ぐらい浴びせようかな、ちょっとこれは。圧迫面接みたいなのしましょうか。ちょっと一回ね、史上最大の圧迫面接。お盆とかにやりたいね、ぜひ。お盆とかならまあ時間もあるでしょ。ねえ、やっぱ団らん。そういう時期でしょ、お盆って。一族大集合のあれでしょ、お盆注文は。これだからじじいもね、ちょっと、大集合しましょう。団らんしましょう、みんなで。日本の夏っていうのはこういうことやでっていうのをね、新しい根をね。やっぱリモートでやってるんで、ネオ日本の夏というのをちょっとね提示したいものですけども、乃木坂の話しましょう。ちょっと長くなりましたね、小松さんの話の前に、あのポッドキャスト限界集落だね、これなんですよ。お酒がないとちょっとね、ダメです、喉が変ですね。このポッドキャスト限界集落は、松村さゆりさんがね、以前映画主演された東京ワイン会ピープルからの引用で、まあ、マッチューンがね、ワインを一口飲んで、その味を的確にね、例えたから、これをやってみようやってことでね、あの、お酒がまあ一応好きな、ジジイの品格が、まあそれも乃木坂メンバーで例えてね、この味はこんな感じですねっていうのを例えてもらって、ぜひ、飲んでみてほしいですね、そのお酒。まあ、未成年の方はね、そう、未成年はダメですけどもね、お酒が好き、飲める方ならば、飲んでいただきたいですけども、今週は、氷結の超冷感レモン。先週小松さんがなんかプッシュしましたやつですね。これをちょっといただきたいと思います。どんな味なんでしょうか。ああ、なるほど。なるほど。まあ、氷結の冷感レモン。ノーマル氷結が、結構なんか、人工甘味料みたいな、妙な甘さが強い飲み物で、まあ、独特な味なんですよね。氷結ってなんか美味しいですけど、氷結の味やなっていう感じなんですけども、この、冷感レモンは、その甘味感が薄い。うん。これはいいですね。だから、この、まあ、さっぱりはさっぱりですけども、その最近の、チューハイトレンドの酸っぱさ追求もそこまでしない。この妙な味、妙なふらつきと言いましょうか。ふらつきというか、いや、美味しいよ。これすごい美味しいから言いますよ。この感じはね、架橋さやかさんですね。4期生の。はい、間違いない。氷結冷感レモン。やっぱこう、架橋ちゃんもなんか、ふわふわふわっとしてるイメージあるんで、これだからね、どうなるんやろっていう、見守りたい感じですね。 冷感レモンも。ちょっと今日は違いますね。違うけども、まあいいでしょう。これで。ファイナルアンサーでいたしましょう。ということで、今週は、乃木坂工事中が、あれですよね。身内モノマネ選手権、第3回目。でしたけども。そうですね、今週一番面白かったでしょ！言うまでもなくでした。ほんと今日は早かった。一番面白かったでしょう、あの回が。もう、ザ・バラエティみたいな、ね、感じで楽しかったですね。どうでしょうか、今週のやつは、レンタルじゃないわ。リリアじゃんね、伊藤リリアさんのやつ。僕の衝動での曲終わりの、いろいろ詰め込んじゃう、全増ししちゃう、伊藤リリアさん、よかったですね、あれ、梅ピオのやつ。いや、あれはいいよ。また理由も良かったですしね、そういうか、唯一のセンター曲で、最後カメラが自分来たらなんかせなあかんっていう、あのなんかプロ根性サービス精神みたいな。あれはいいですね。素晴らしい。いや、ほんまなんか、こうなんか、アイドルになるべくしてなったと言いましょうか。あのスタンス、あんま見ないですよね、なんか今。あこまで清々しい。アイドル感持ってる人間というものは、いやね、それもなんかいつも決めてないと、やることは詰め込む内容は、その時のなんかインスピレーションでやってるみたいな、あのやつも良かったしね。だからでしょうね、その舞台裏のスタッフの視聴率が 100% やったと、そのモニターで見てるあの僕の衝動だけは、いやいや、そらそうでしょ。めちゃくちゃいいですもんね、あれ。あの日もペローンって増えてましたしね。設楽さんからの無茶ぶりも。なんやろ、もう、最後ちゃいます？ああいう、ザ、アイドルと言いましょうか。やっぱカメラ向けられたらなんかするっていうのって、なんか減りましたよね。僕だけでしょうか。うん。あっこまで頑張る子って、もう最後じゃいます、伊藤リリアさんが。これはもう、保護していかないとダメなやつですね。もう国が、天然記念物みたいな感じで、ちゃんと。ぐらい良かったですね、伊藤リリアさんのあれは。いや、どんどん見たいですね。アンダーの楽曲やってほしいですね、センター。アンダーと言わずね、ごめんなさい。そうよ、シングルセンターやってほしいよ。もうずっと、のやつ。ねえ、M ステで見たかったよ、伊藤リリアさんバージョン。いつの日かね。ああ、見れるよ。もう近い日に見れる。そのうち見れるでしょ。次は、誰がおったでしょうかね。あれね、セミヤさんのやつね。つややめちゃんのモノマネ。めちゃくちゃパリピになってるやつね、普段。いや、もうほんと、ね、手芸が好きで、書道が、推薦ね。なんかもう名人の上みたいな。推薦で、喫茶店好きで。パリピ。いやもうキャラが本当に、なんだこのキャラ、盛り付け方が。いや、これこそもう全増し。もうキャラ全増しですよ。増し増し増しぐらい。もうほんま溢れてるやつですね。トッピングした瞬間。店主、ガチ切れするやつですよ。いやー、もう、いや、だって、そういう根っからのパリピとかじゃなくて、そういう気持ちやから、ああいうポンポンポンとか言っちゃうみたいなことでしょ、おそらく。いや、これは、だから、ネオパリピですよ、皆さん。この、もつやめちゃんは、パリピのまた、さらに上行ってますね。次行ってますよ。うん、そういう少年の部分は、普通やけども。なんならおとなしいけどもね。そういう気持ちやねんからそう言っちゃうみたいなやつは、これまだ人類未体験ゾーンですね。すごいよ、つやめちゃん。あと、ま、セミヤさんのモノマネがね、セミヤさんすぎてバナナマンにちょっと伝わってなかったのが面白かったですけど、 良かったし、北川ちゃんもね、なんか、ポンポンポン求められるけども、ちょっとスルーしちゃったとかね、あの北川ちゃんもスルーする。ってことは、ねえ、っていうことはこれ、どういうことなんでしょうね。まあそういうことなんでしょうね。はいはいはいはいはい。あと、まあスルーしちゃう子なんですよね、北川ちゃん。あんな優しいと言われてる北川ちゃんもスルーする時があるというのが分かった。これはね、これ大発見ですね。戦後最大級の発見と言ってもいいんじゃないでしょうか。まあまあまあまあまあ、ということでね、他は、あと、あとあれね、マーヤのやつ。イクちゃんの真似ね。普段の。もう、ジャイアンとまあ言ってましたけども、ジャイアンみたいな振る舞いをする、生田絵梨花って。もう、ジャイアン超えてたでしょ、あの、イクちゃん。ボー君でしたでしょ、あれは、もう。なんかもう、イクちゃん、ボー君。イクちゃんボー君っていうスナック菓子出るんちゃう？ボー君ハバネロみたいな感じ。いや、これ、あ、出すね。お菓子会社から。後々、激辛スナック菓子、パッケージにイクちゃんの顔出てるやつ。なんなんもう。なんなんこれですよ、もう。ねえ、もうやだやだ、もう。勘弁してちょうだいよってことですね。ねえ、やめてちょうだいよってことですよ。ねえ、もうお命だけはやめてちょうだいよってことですよ。いやけどあんな扱いされたいよ、イクちゃんから。いや、一番されたいでしょ。ああいう存在に扱われたいですね。うん。よかった、イクちゃん。普段があんな感じっていうのは分かってね。うん。素晴らしかくて、あとあれか。山下さんのやつね。アッシュのモノマネ。なんか罰ポイントもらった時の、斎藤飛鳥やってましたけども。いやー、あれ良かったですね。罰ポイント食らった時の。何が良かったってね、あれ。最後ね、山下さん。判明モノマネ。判明でやってたのが良かったですね。斎藤飛鳥さんの。なんでなんですかーつって、判明。いや、あっこまでね、細部までこだわってるのはないですよ、もう。ほんと、神は細部に宿るって言いましたもんね。やっぱほんと細かいとこまで真似してる。あれは良かった、山下さん。で、その後も良かったんですよね。山下さんとあの、斎藤飛鳥さんの喧嘩みたいな。バトルありましたけども、もうその映像圏からああいう感じになってると舐めてきてると、その度に何年先輩って言い聞かしてるんですけどね、つって。で、その後に山下さんが、その以前、バッグが欲しいみたいな話やったけども、あれどうなったって。アスカちゃんからもらったみたいな話の時に、いや、もらってないですと。もう自分で新しいの買いました、つって。で、アスカさんが、ダサいダサいって言われてたあのバッグと、ほぼほぼ一緒のやつを、同じのを買いましたみたいなあのエピソード。とんでもなく、いや、この、山下さんの、いや、とんでもない玉ですよ、これ。山下さん、今の一連の流れ。これ玉取りに行ってますよ、山下さんは間違いなく。指摘されたやつをまた同じの買いましたっつってるやつは、これとんでもない逸材ですよ。臨戦態勢です、山下さん。どうした山下ですよ、これは。ゾクゾクしましたね、やっぱ僕あの喧嘩。ファイティング山下と言いましょうか。なんやろ、この口喧嘩。やっぱね、どっちも東京生まれ、東京育ちだけあってこう、火事と喧嘩は江戸の花とはよう言いましたよ。あれほどやっぱこう見応えのあるものはなかったでしょう、皆さん。いや、よかった。山下さんがほんま圧勝やったのがよかったですね。圧勝というか、やっぱなんか一枚上手いってたなというか。あのなんか山下さんの、あの感じ。悪女というか、いわゆる。なんか、ああいう、ドロドロバトルみたいな、すごい上手そうですね、山下さんは。見たいね。なんかそういうドラマ、 ドロドロバトル、女性のドロドロバトル、ヒルドラね、だからヒルドラ、ボタンとバラですか、じゃあボタンとバラ、ボタバラ2、山下さん抜擢しましょうよ、これと七尾さんとかね、今悪女と言ったらでしょ、七尾さんと山下さんのバトル見たいね。いや若干だって21とか2とかなわけでしょ、山下さん、ん20歳とか21前後で昼ドラやってたらちょっと笑えるね、続々笑いですね。いや見てみたいね。キボンヌですね、こればっかりは。山下さんのボタンとバラ、昼ドラってやつとかもやってないか今な。もう一回カムバックしてほしいですね、ああいう流れ、ドロドロバトルカムバックしてほしいですけども。そうね、確かラジラーでもそういうノリありましたもんね。なんでしたっけね、タマちゃんをこうなんか日頃から意地悪してるみたいな陰でね、それもめちゃめちゃなんか、うん、悪いことしてる、タマちゃんに対して悪いことしてるみたいなノリがあって、山下さんがそれめちゃめちゃ上手やったんですね、そのタマちゃんを意地悪してるエピソードみたいなふりをするのが。逸材ですよ、もう今いないでしょ悪女って。まあ、おるねおるけども、いや山下さんジャストフィットでしょ。うん、ですし、あとはあれね、渡辺ミリアちゃんのやつね、あのザキさんのね、雰囲気ゼロから会話に入ってくる山崎怜奈みたいな、あのモノマネ、ちょっと、もう、面白さを超えて、ショッキングでしたよ、ちょっとあの映像は。ショッキング映像とも言える、衝撃度マックスでしたね。あれは、またその会話してるのが、ずんなと、あやねちゃんが会話してる中に乱入しようとするのがまたリアルでよかったですね。あのザキさんのやつはほんまになんか、リアルでしたね。なんとも言えるな、あの、感じ。あれすごいですね。ザキさんがなんか言ってんのに、会話には入れさせないという鉄壁ディフェンスと言いましょうか。それにも屈しない山崎オフェンス。いやー。そうね、あれがなんか日常みたいなのが良かったですね、乃木坂の。いや、まあ、あれが、うん。な、あの衝撃度で言ったら、あの、バスラの舞台裏で、バスラじゃないか、あ、バスラか。バスラ、今年のバスラの舞台裏で、ひつまぶしの、おひつ開けたら、うなぎが全部、うなぎだけ食べられてたみたいな映像ありましたけど、あれに近いなんか、いろんな衝撃度がありましたね。あのモノマネは匹敵してましたね。いや、けどあの、みなみちゃんがね、星野みなみちゃんが、腰砕けるほど笑ってたんで、完全にもうくの字になってたんで、腰が。あっこまでこう笑ってるってことは、もうあれ限りなくほんまなんでしょうね。山崎さんの楽屋の感じは。ドキュメンタリーやったんでしょうね。ねえ。そうね、山下さん、ミリアちゃんのやつ。あれね、そう。みんな食らってると、あれを。会話に乱入するやつ。で、45人全員食らってるんですよ。ミリアちゃんが説明してるときに、いや、さすがに全員じゃないと。新4期はやってへん、みたいな言ってたのが良かったですね。ってことはもうほぼ、だってもう新4期なんてもう片手で数えるぐらいしか会ってへんのに、まあ、でも仲間思いですよね。それもやっぱもう人数に入れてるね、ザキさんが。ほぼほぼもう会ったことないであろう4期、新4期はやってへんってあの弁明するのも面白かったですね。ってことはもうほぼ全員やでっていう、てっきり僕は3期生までかなと思ったんですけど、さすがに、もう4期まで侵食してるぞっていうのがね。これも近いうちですよ。もうすぐよ。制覇。乃木坂制覇出場、山崎さんのやれが。そうね。あと、まあ、そうね。ザキさん分回し会とかやってほしいですね。 かなんかザキさんだって、イクちゃんも気がついたらもうザキさんが主導権握ってるみたいな言ってたんで、会話やっぱそのなんかインターセプト、いろんなインターセプトみたいですね。インターセプトというか、なんていうか、カットイン、山崎カットインが見たいですね。ちょっともう出ないんで次行きますけども、あとあれね、そうよ、マーヤよ、マーヤよ、主役忘れてました。あの、振付師のね、先生の真似されてましたけど、悩むと異次元に行っちゃうダンスの先生みたいなやつ。いや、ついにですよね、もう。ついにメンバー外へ飛び出しちゃった、あの、マーヤ。よかったよ、あれ。素晴らしかったですね。いや、ほんま、うちは受けモノマネなんで、ってことはもう、乃木坂にさえ受ければいいわけでしょ。一番企画の意を組んでるよ、このもうマーヤは。そら3回もやれやね。そらもう、メンバーがよりわかる舞台裏の人に行っちゃうというこの組み取り能力、マーヤの。あとね、そう、設楽さんがもうこれはただの本家の、あの、細かすぎてに出れるよみたいな言ってたのが良かったですね。ついにもうお墨付きですよ、これ。ゴーサイン時間ありますよ、これ。あの中央から小走りでマーヤ走ってくるよ。よかったですね。まあや、また細かいのが良かったですね。その振り付けの先生がいつも黒い衣装で黒い蝶ネクタイをしてるっていう、あんな細かいとこまで、まあやの本当なんかいいですね。だってなんか歌番組でのその振り付けの練習で、歌番組ってことはだって1分半とかですよ、2分とかの時間の練習で20回ぐらい白目なるって言ってたんで、これとんでもないギリギリの状態ですよ、もう乃木坂というものは。かなりハイレベルなことを要求されているってのはよくわかりますよね。うん。いや、これがだってもうバスラとかやったらどうなるって話ですよ。常時白目ちゃいます、もう。歌番組2分ぐらいで20回ならば、4 days。何時間あれも10時間ぐらいありますよね。10時間ライブとか言ったらとんでもない。もう、ないよ。本当に黒目もう、どこやろ。耳にあるんちゃいます？黒目耳に行くぐらいもう、テンパるよ。そんなもの。ええ。よかったですね。みんなギリギリマスターってことでよろしくお願いします。ぐらいですか？あとあれですか。もうだって設楽さんがあっこまで言うってことは、まあ、ずっとこう3連覇かかってるって言ってましたけど、マーヤ。これ確定でしょ。マーヤ優勝。こんな確定演出ありますか、もう。ネタバラシみたいな。他の追随を許さない、もうマーヤ独走状態。いや、ほんと、CR、乃木坂工事中があるならば、設楽さんのあの発言、マーヤはもう、細かすぎてやわ、みたいな。あれは、もう、核変演出でしょ。ねえ、ボタン押しちゃったりして。真ん中の光るボタンね、押しちゃって。なやつですか。以上ですか。ごめんなさい、ちょっとパチンコわからないんでね。もう出ないですね、パチンコワード。まあね。誰が優勝するんですかね。いや、でも、もう、まあや、ミリアちゃん、山下さん。まあ、あと、そうね、3期生がね、どっちも先輩を結構小馬鹿にする感じが良かったですね。うん。いい感じでしたね、ぐらいですかね。後半がね、もう、あと3時間後、2時間後ぐらいにもう、始まるんですけどね。ごめんなさいね。ということで、次は何の話？いや、今週めちゃめちゃ出てましたよね、乃木坂が。いろんなメディアに、てか、まあ歌番組にね、すごかった。あれかな、 オールナイトニッポンね。オールナイトニッポンで、小室ナイトつって、その新曲のルート246でしたっけ ?46 か。246から、ね、その小室哲也さん提供やから、小室哲也さん曲ガンガン流そうや、みたいな、ちょっとスペシャルバージョンでやってたんですけど、で、まあ、いろんな小室哲也さん楽曲が、いろんな人のエピソードともに流れてて、で、曲ごと曲ごとに、まあ、台本やからしょうがないと思うんですけど、まいちゅんが、4期生の遠作ちゃんとか、かきちゃんに、この曲知ってるって振ってるのがめちゃめちゃ面白かったですね。いや、もう知ってるわけないやんというか、さすがに。そんな、だって生まれる20年ぐらい前のことでしょ、おそらく。20年ぐらい前の曲。だって僕で言う20年前でしょ、もう70年代の曲知ってるってことでしょ、1900。いや、知らんがなって言いますよ、僕やったら。内山田博士とクールファイブの、何あれ。長崎は今日も雨だった、いいよねって言われても、ははーってなりますよ。もうそういう反応してましたもん、遠作ちゃんが特に。かきちゃんは、もう親子三代小室哲也聞いてるって言ってたんで、おじいちゃんから、おじいちゃんも聞いてるし、両親も聞いてるし、私も聞いてる。もう三世代小室。もうこれこそ真の小室ファミリーでしょ。もうかきちゃんは。ええ。これ本当に、これだけはもうね、声を大にして言いたい。そんなことでもないですけど、よかったですね。あのかきちゃんの本当に。それぐらい幅広い。小室哲也さんすごいぞ。っていうのと、遠作ちゃんがほんまにも知らんっていう、知らんけども知ってるって言ってる、あの遠作ちゃんのこう嘘のつけない感じ、朴訥とした感じのあの喋りはめちゃめちゃ良かったですね。だってその個人 PV とかであんな涙出せるぐらい演技力高いあの子がラジオであんなね、前中からこの曲知ってるって聞かれて、なんとでもできそうやのに、あんな知らん感じで知ってますみたいな言ってるのは良かったですね。ほんま演技だけ、ザ女優と言いましょうか。これぞ女優やっていう。高倉健美さん、高倉健みたいでいいですね。ほんと不器用な。演技しかできないですからみたいなあの姿勢。わ、もう、現代の高倉健と呼べるんちゃいます？遠作ちゃんは現在。一番近いでしょ。なんでね、正直もうあんま入ってこなかったですね、僕は。もう遠作者に夢中で、正直本編そんなも入ってこなかったですね、頭に。まあよかったということで、あとは何曲、ルート246はめちゃくちゃいい曲でしたね。あれもう小室で、室哲也でしたね。室哲也でした、あの曲は。小室さんすぎてちょっと、わあ、これすごいなって、室哲也やなって言いましたね。嘘ですね。ね、なんでしょう。まあ、歌詞がね、横文字が多かったですね、すごい。結構乃木坂の曲って、あんなも英文みたいなものはなくて、ワンポイント、ワン単語みたいなものは、ちょくちょくありましたけども、結構英語歌詞多かったのが良かったですね。こうやっぱ秋元康さんから声かけただけあって、こう完全に小室哲也さんに寄せたような歌詞でありながら、なんかの坂道らしさもあり、ね、ああいうなんていう、他人の目を気にするなみたいな、やりたいことやろうぜみたいなメッセージもあり、かなりハイブリッド感があって良かったですね、小室さんと坂道の。ですし、もうこれがだって夏曲なわけですよね、もう、乃木坂のルート246、この時期的にも、名実ともに。そうね、もうだって、やりたいことやっちゃえ、周りの目を気にするな、みたいな言ってたから、夏曲大体そんなメッセージちゃいます、乃木坂って。自己中で行こうとかもそうでしたしね。 あとどうです？裸足でサマーもね、そんな感じでしたでしょ。ええ、他人の目を気にするなって言ってたような気しますし、あと夏曲、まあ、走れバイシクルとかもね、もうバイセコーでかっ飛ばせって、周りの目をね、気にせず、立ちこぎせよ、みたいな言ってたような気しますし、まあ、あと、何、夏曲、太陽ノックとかね、そう、太陽ノックもなんか、まあ、周りの目を気にせずに、夢掴んでいこうぜ、みたいな、グラバーチャンスって言ってたんで、グラバーチャンスですし、あとはまあ、夏曲ガールズルールとか、そっか。ガールズルールもそうでした。もうね、親の目から離れて、何でしたっけ、先生とか親の目をね、盗んで内緒話しようぜって、やっぱり人目とか他者、絡んでくるんで、これは夏ですね。夏ソング。ですし、あと、逃げ水とかか。まあ、逃げ水もね、追ってけよ、みたいに言ってましたもんね、逃げ水を。うん。言ってた、ね。で、夏曲のテーマを、もう存分に含んでる、この、ルート246は、夏曲でございます。あと、もう完全にこう、コールが、もう言えないソングでもありましたね。まあ、近年、乃木坂そうでしたけども、もうなんかそっちになるんですかね。てか、アイドル全体そうですね。なんか今考えたら、エビ中も、まあライブやってないからあれですけども、もうでも最近の曲は、そんなコール、言うような曲は減りましたね。もうそういうフェーズなんですか、今。アイドルっていうものは。ちょっと寂しくもあり。まあね、変わっていくもんですからね。小松さんもいないですし、何でも変わっていくんですね。悲しいですね。悲しくはないですけども、あとは、すいません、ちょっと言わせてください。まあ、これ、多分、更新されてるのはもう、何日 ?27 日以降やと思うんですけど、ちょっと、ほんと遅かった。これはごめんなさいと言いたいんですけど、まあいろいろ理由はありますよね。もうヘルニア再発ヘルニア再発による、本当目、もう本当に腰が重い。ポッドキャスト一人というのも気が重いですし、ヘルニアというのも本当にもうしんどくて腰が重いくて、今週はずっと雨やったんですよね。大阪やっと今日日曜晴れてますけども。で、その雨の中一応ね、録音して、でもなんか途中でなんか違うなと思ってやめて、で、次の日やって、いや、けどなんかテンション上がらんな、やって、もうほんま20分くらいやって帰るみたいな繰り返してね、おかげさまで風邪ひきました。完全にもう最悪の日曜ですね。なんか喉痛いし、鼻水出るしってことで、ごめんなさい。今日はちょっとここで終了します。ちょっと体調直してね。明日につなげましょう、皆さん。生き延びましょう。サバイブしましょうよ、皆さん。まだ生き残って元気な面見せようや。ってことでね。ありがとうございました。